おはようございます。ではただいまから2月20日建元後第7シリーズの礼拝式を執り行います。では新聖歌20番を賛美しましょう。聖書を朗読します。詩編37編の 37節から40節、修法の2面か旧約聖書の970ページです。詩編37編37節から40節を朗読いたします。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には未来がある。しかし背く者はことごとく滅ぼされ、悪しき者どもの未来は断ち切られる。正しい人の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦から、主は彼らを助け解き放たれる。悪しき者どもから解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を下げているからだ。以上です。それでは礼拝を始めにあたりまして、お祈りをしましょう。神様、あなたの尊い皆を心から賛美します。また今日もホームページを通してでありますけども、礼拝に預かるひとときが与えられましたことを心から感謝します。この御言葉に、主は悪しき者どもから解き放ち彼らを救われる、彼らが主に身を避けているからだと言われている通り、神様は私たち一人一人を助け、いろんな苦しみから解き放ち導いてくださいます。神様、どうかそのように今日も生きて働く神様の御業を覚え、また神の愛を覚えることができますように導いてください。メッセージを取り継ぐこの小さきものを、あなたが御霊に満たし、十分に神の言葉を取り継ぐことができますように導いてください。お一人お一人がその御言葉によって新しい歩みの上に豊かな祝福があり、また慰め、励まし、希望となることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは月間賛美252番を賛美しましょう。 時この喜び誰も損ないじ、すべて安し御神ともにませば、よし雨土崩れ去り、脱破の根とともに御子イエス現るるとも、などて恐るべしや、すべて安し御神ともにまぜば、では聖書をもう一度朗読します。ルカによる福音書の6章27節から38節、主よこの第二面か新約聖書の121ページです。ルカによる福音書6章27節から38節、しかしこれを聞いているあなた方に私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい、あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい、あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません、求める者には誰にでも与えなさい、あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい、自分を愛してくれる者たちを愛したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています、自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも同じことをしています、返してもらうつもりで人に返したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています、しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります、意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい、裁いてはいけません、そうすればあなた方も裁かれません、人を不義に定めてはいけません、そうすればあなた方も不義に定められません、許しなさい、そうすればあなた方も許されます、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます、詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらいます、あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。以上です。それでは私たちの信仰を使徒信条によって告白します。使徒信条、我は天地の造り主父なる全能の神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死して葬られ黄泉に下り 三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたまわ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。では新聖歌350番を賛美しましょう。お恵み語るは楽しい、主はまことの友なれば、主は我がすべてを変えたり、そは誰もなしがたわじ。主に比ぶる愛なく、まことの友もなし。主のほかには救いはなし。くすしき愛を、我心に罪を持ちて、苦しみ悩みおるとき、主は強き愛の手を伸べ、救いに導きたも。主に比ぶる愛なく、まことの友もなし。主のほかには救いはなし。くすしき愛よ、主は日々確信を与え、御言葉悟らしむれど、我が救われし訳はただ、御国に入りて知るをえ。主に比ぶる愛なく、まことの友もなし。主のほかには救いはなし。くすしき愛よ。アーメン。
宿泊という言葉があります。宿泊、これはもともと仏教の言葉でありますけども、いろんな苦しみが重なっている状態を表したものですけども、まあ、生老病死の宿から始まってですね、人生には8つの苦しみがあるというわけですね。でその苦しみの一つに怨憎えぐという苦しみがあるそうです。怨憎、恨み憎む、そういうものと一緒に生きなければならない苦しみというわけですけども、これは本当に鬼大きな苦しみだと思いますね。どこに解決があるんだろうかと思うんですけども、私はこのルカの福音書を今日読んでおりましてですね、この御言葉にその解決があるんではないです、ないかと思います。イエス様は今日、あなた方の敵を愛しなさいと2回もおっしゃってますね。さて、この6章の27節を見ますと、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者に善を行いなさい、さらに次の28節ではですね、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさいとまで言われています。まあ皆さんここを読んでですね、こんなことは簡単にできるわと思う人は一人もいらっしゃらないでしょうね。むしろほとんど全ての人が、いやー自分にはとても実行できない不可能な命令だと思うでしょう。皆さんいかがでしょうか。ここ読まれて慰めや励ましを受けるよりも、何かむしろね、何か神様から裁かれているような、お前はふさわしくないと言われているような、そういう感じ方、そういう受け取り方をする方も 多いのではないかと思います。でもそれは正しい読み方ではありません。今日イエス様はこの厳しいと思われるような御言葉を通して、実行不可能だと思えるようなそういう御言葉を通して私たちに何を語ろうとなさっていらっしゃるのか、今日もこの御言葉を正しく3つの点から受け取ってまいりたいと思いますけども、まず1つ目はですね、父である神様の憐れみは今この瞬間にも私たちに注がれているということですね。神様の父としての憐れみは今この瞬間にも私たちに注がれている。6章36節に目を向けたいと思いますね。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。そして少しその前の35節のですね、後半にこう書いてありますね。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからですと。この2節の間にですね、憐れみという言葉が3回も出てきておりますね。憐れみ深くありなさい。でイエス様はここでまずあなた方の天の父はという言い方をなさっておられますね。天地をお作りになった聖なる神様は私たちから遠く離れている方ではなくて、父と子という最も近しい関係にあるということです。そのことをまず心から信じなさい。そこに解決の道がありますよということなんですね。ところでどんな人にもお父さんはいますね。まあもちろん生まれた時にはすでに他界していたとかですね、離れていたりと、人によってはいろんな、まあ事情があるかもわかりませんが、お父さんなしに生まれてくる人は一人もいません。ところが、赤ちゃんは親と生まれてすぐにお父さんと認識するわけではありません。ある程度、日数が経って、徐々にですね、認識するようになるそうですね。そこがまあ白黒一緒、一緒にいるお母さんとはもう違うといえば違いますね。今から40年ほど前ですかね、私が進学校で学んでいた頃ですね、一緒に学ぶ進学生として家族持ちの方がおられました。で彼は普段はですね、進学校の寮に住んで授業のない土日2日間だけですね、我が家に帰宅するという、まあ、生活、そういう生活を続けていたわけですけどもですね、月曜日の夕方ですね、彼が進学校に戻るために家を出ようとすると、当時3つぐらいだったね、息子さんがですね、いつも手を振ってね、おじちゃんまた来てねとね、見送っていたそうですね。そのおじちゃんという言葉にですね、彼は一瞬、自分はこの子にとって一体何なのかと、とても複雑な思いが込み上げてきたと言っていらっしゃいました。このように子供はですね、具体的に毎日の生活の中でお父さんと交わりながらお父さんをお父さんと認識して受け入れてきます。しかしお父さんの方はそうではありません。子供がお父さんを認識するもっと前から、いや生まれる前から、お父さんは我が子を我が子として受け入れて、生まれてくるのを今か今かと心から待ちわびるわけですね。そして我が子が生まれるとですね、生えば立て、立てば歩めの親心という言葉がありますようにですね、とにかく可愛くて仕方がない、人から見たら何でもないようなことでもですね、あ、こんなことができるようになったよとか、あんな難しいこともできるようになったと本当に手をたたいて喜ぶんですね。そして小学校に息子が、娘が上がればですね、運動会になりますとカメラ片手にね、誰よりも早く運動場に行って場所取りなんかをするわけですね。あるいはまたはしかにかかったとか、インフルエンザになった、今でしたらコロナですけども、もう心配で心配で、もう夜も眠ることができない、看病するわけですね。さらに 仕事で、会社で、辛いことがあっても、もうあって、内心やめたいと思ってもですね、いや、我が子のためだと自分に言い聞かせて、必死に頑張って、我慢して頑張りますね。本当にお父さんは言う、頑張って働いているわけですね。もちろん お母さんもそうであることは言うまでもありません。しかし皆さん、そんな絵に描いたような愛情深い父親でも、やはり人間として限界があるんですね。例えば、子供が大人になってですね、世間に顔向けできないようなことをやったり、親の価値観から大きく外れたような言い方をすればですね、もう今日から俺とお前は親でもこうでもない、とっとと出ていけ、二度と敷居をまたぐな、ということになるわけです。もちろんそこにはお父さんとしてのものすごい痛み苦しみが伴うわけでありますけどもですね、しかし神様は違います。子供の方、つまり私たち人間の方が神なんていないと、どれだけ神様を否定しようとも、また神の前に罪を犯し続けようが、神様はじっと私たちが神様の懐に帰る日を待ち続けてくださるわけですね。そして様々な罪、神を否定するようなそういう罪も、心の罪も、あるいはいろんな行いの罪も、十字架によって私たちの罪を全て清算して丸ごと受け入れて愛してくださるんですね。皆さん、私たちは自分が正しいから救われたのではありません。あるいは御心にかなう立派な生活をするから神のことを認められたわけではありません。ただただ一方的な神様の愛と憐れみによって救われただけなんです。そしてその深い憐れみは、あの皆さんが洗礼を受けたあの時だけではなくて、今日も今この瞬間もあなたに注がれているんですね。だから私たちは今日も神様を信じて生きることができる、生かされているということです。その神の憐れみをまず覚えたいと思うんですね。そして次に2番目にですね、その神の憐れみを抑えた上で次に身を留めたい点はですね、許すということと許されるということの関係です。許すということと許されることの関係、37節のですね、この後半を読みますとこう書いてありますね。許しなさい、そうすればあなた方も許されます。許しなさい、そうすればあなた方も許されます。皆さん、ここを読んでですね、皆さんはどう受け取られるでしょうか。ここを読んで時々誤解する人がいるんですね。自分が、私がまずあの人を許さないと私の罪は神様から許されないんだと。でもそれは誤解ですね。間違った読み方です。もし皆さんそうだとすればですね、罪許されて天国に入れる人など誰一人いなくなります。でも皆さん、実際には多くのクリスチャンたちがそういう誤った読み方をして自らを苦しめているんではないでしょうか。私はダメだ、もうあの人を許すことはできない、だから神様は私を許してくださらない、もう救われないかなと言って内心ですね、恐れている、不安になっている、苦しんでいる。そうではないんです。先ほど申し上げましたように、まず神様が十字架によってこの私あなたの許しがたい、本来ならば許しがたい罪を十字架によって無条件で許してくださった、その神様の許しを本当に心の底から受け取ったならば、人のやった罪や過ちも 許そうという気持ちになってくるだろう。和解していこうという姿勢が生まれてくるだろう。そういうことですね。順番から言って、まず神の許しが与えられ、そこから2番目に人を許そうという気持ちが湧いてくるというわけです。ところで、深く傷つけられたとき、誰であっても傷つけた相手を許すには、やはり時間がかかります。中には数十年という年月が必要な場合もあるでしょう。いや、死んでから許そうとする場合もあるかもわかりません。だからこそ、いつでも、いつも自分は許されている。イエス様はもう十字架によって許され続けている。そのことをいつも教会に来て、今はコロナによって来れないかもわかりません。そのホームページを通して、あるいは聖書を通して、いつも御言葉によってそのことを確認していただきたいんですね。私は今日も許されている、十字架によって救われている、ね、ちょうど先ほど冒頭に申し上げましたように、赤ん坊がいつも遊んでもらったり、お乳を飲ませてもらったり、そういう親との交わりを続けることによって親を親として認識していくのと同じように、御言葉を聞き続けていく、許しの御言葉、宣言をいつも聞き続けていく、そして神様の愛をいつも受け取って、慰め励ましをいっぱいいただいて、そこから人を許す気持ちが湧いてきて、そして人生が開かれていく。いつまでも人を恨み憎む、許そうとしたい、それは本当に苦しいです。そういう苦しい人生から解放されていく、自分自身がそういう苦しみから救われているというわけですね。ですから皆さん、私はクリスチャンだから、僕はクリスチャンだから、まず相手を許さなければならないと考えたら、この励ましの御言葉、許しの言葉、御言葉までもが立法になってきます。非常に苦しくなってきます。そうではなく、いつか許せることができたらいいな、いや自分にはできなくても神様がきっとそういう気持ちにさせてくださるに違いない、そういう気持ちで生きることが大切なんですね。そのことをまず2番目に覚えたい。そして最後に目を留めたい御言葉はですね、与えなさいという言葉ですね。30節、求める者には誰にでも与えなさい、あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。次に38節、与えなさい、そうすればあなた方も与えられますということですね。ここを読みますとですね、私は普段どれだけ人に与えているんだろうかと、まあ深く反省させられるわけですけども、でもこの御言葉は単に人に与えなさいという、そういうおすすめではありません。この27節から38節、この全体を読みはお分かりいただけるように、まず神様の憐れみによって許されたことを知った私たちが人を許していく、その許すということが具体的な行動として現れる一つとして、表される一つとして、与える、与えなさいということが言われているわけですね。ですから与えるというのは、言い換えますと、神様の許しを知った者だけが行うことができる神の技であるということですね。そのことを覚えたいんですね。ある本に一人の少女の証が紹介されていました。この少女はとっても深く心を傷つけられていたんですね。で、誰に傷つけられたかと言いますと、実はお父さんです。お父さんの暴力がひどくてですね、特にお酒を飲むとも手加減ができなくなり、娘に対して暴言を吐いて暴力を振るっていたわけですね。もう毎日のごとく。お母さんに助けを求めても、 夫の暴力が自分に向いてくるのを恐れて、娘がどんなに叩かれていてもですね、見て見ぬふりをしている有様でした。そこで彼女は学校の先生や周りの人々にも助けを求めましたけど、誰一人助けてはくれませんでした。そんな中、彼女は次第に、私のことなんか気にかけてくれる人は誰もいない、今私が死んだとしても悲しむ人など誰もいないと、そこまで思い詰めて、ずっと孤独な毎日を送ってきたんです、来ていたんです。そしてその後何年も経ってからですけども、ある時彼女にオーストラリアに行く機会が与えられました。そして思い切って友達と一緒に参加したんですね。で、オーストラリアに着いてしばらく経ったある日、彼女は友人にランチに誘われて、そのあるところに行ってみました。で、そこに行ってみますと、そこには小さな家庭礼拝が行われていたんですね。そしてそこに日本人から来ている一人の牧師先生が参加していたんです。で、その先生と出会って、その先生の証を聞きました。この先生はこれまでそのイエス様を知らない時はですね、ずっと人間何のために生きているのかという漠然とした悩みを抱えていたそうです。しかしある時神様と出会って変えられたという、そういう証でした。まあ、こういう証自体はどこにでもあるベタな証かもわかりません。しかしこの証がその時の彼女の心境とぴったり重なったんですね。そしてこの孤独な気持ちを満たしてくれるのは神様だけだということが分かったんです。それからも聖書の学びや祈りを続けていきますと、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださった、このイエス様の愛の深さが痛いほど理解できるようになったんです。そして神様の愛を深く知った彼女は、神様が自分を完全に許してくださったように、自分も両親を許そうと決心しました。神様、どうか両親を心から許すことができるようにしてください。心を込めて祈っていきますと、本当に不思議ですが、心から許せるように変えられたんです。まあ、それだけでもとっても素晴らしいことですけども、それだけではありません。なんと母の日とか父の日になりますと、感謝の気持ちを伝え、プレゼントも贈ることができたというんですね。それまでの彼女にとってはもう決してありえないことでした。まさに奇跡というしかありません。で、その後彼女はもっと多くの人にこの福音を知らせたいと祈り求めてですね、会う人を全てに喜んで福音を伝えているそうです。まあ、そういう素晴らしい証でありますけども、私はこの証を読ませていただいて、初めから終わりまで全て神様が彼女の人生を導いて、ここまで彼女は来ることができたんだなということを強く思わされました。許そうと力んだり無理をせずとも、神様が許せる心を与えてくださるということです。しかも許した証拠として、父の日や母の日には贈り物までして感謝を伝えている。本来ならばね、感謝するどころか一生を憎み続けても仕方がない、当然だ、そういう生い立ちだったと思います。でも神様が彼女を憎しみの人生から感謝の人生へと大きく作り変えてくださったわけですね。そしてそこまで導かれた大きな原因の一つは、彼女が毎日御言葉と祈りを通してイエス様の愛に捉えられていた。その愛によって次第に許せる気持ちに変えられていったわけですね。そのことを覚えたいんです。ですから皆さん、
私たちは敵を愛さなければならない、許さなければならない、与えなければならない、そういうねばならない、ねばならないではなくて、神様から豊かに憐れみを受け、愛され、許され、与えられていることを深く覚えていきましょう。そして人を許し、愛し、与えていくものに変えられるように、今日から遅くありません、祈って参りましょう。お祈りをしましょう。あなたの敵を愛しなさい。あなたを呪う者たちを祝福しなさい。神様、本当にこれは厳しい、実行不可能な御言葉です、命令です。でもイエス様が言わんとされることは、そういう厳しい命令ではなく、まず本来ならば敵として滅びても仕方がなかった私たちを、神様が深い憐れみによって、イエス様の十字架によって許してくださったという、その事実をまず覚えなさいということ。そしてその深い憐れみ、愛を受けて、次第に人を許せる人になりなさいということ。そのことを今日もう一度覚えることができました。私たちは愛さねばならない、許さねばならない、こうしなければならない、そういうねばならない、ねばならない、なりがちな人生を送ることが多いです。そして聖書の御言葉に照らし合わせて、あ、自分がダメだ、自分はダメだと思って落ち込む時があるでしょう。しかし神様は私たちを落ち込まされることが目的ではありません。そのあなたを私はかけがえのない宝として愛して深く憐れんでいる。だから私の子として私の愛を受けていきなさいということ。そこに人を憎んだり恨んだりする苦しい人生から、人を愛する、そして感謝と希望を持って生きる幸いな人生があるんだよということ、そのことをもう一度覚えることができました。主よ、どうぞすぐに変われるわけではないかもわかりませんけれども、主の愛を心に注がれて、人を許し愛する者として歩んでいきますように祈ります。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福、愛が、そして憐れみが注がれますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、367番を賛美しましょう。
すがる弱い
祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では唱詠63番を賛美しましょう。主イエス・キリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが 何にらとその家族、すべてのものの上に幾久しく豊かにあらんこと。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。
これで礼拝を終わります。ところで、まん延防止等重点措置が3月の6日まで延長されましたので、ホームページによる礼拝も3月6日まで続けさせていただきます。そして3月の13日からこの会堂に来られて、ご一緒に礼拝に預かりたいと思います。それまで皆様方のご健康が支えられますように心からお祈り申し上げます。